祈ります。歴史の支配者、生ける誠の神様、受難節第二の主日に私たちは主イエスの十字架の苦しみを忍びつつこの礼拝に集っています。どうか私たちがこれまでにあなたに対し、また隣人に対して犯した多くの過ちを主イエスのゆえにお許しください。また私たちの世界にはあなたの御心に反する多くの悪が行われています。そしてそのことについて私たちの弱さや怠慢にも責任があることを告白いたします。どうか今御前にある私たちを憐れんでくださいますように。神様、世界のあちこちに争いがあり、そのために特に弱い立場にある人々が苦しんでいます。どうかこのことを御心に留めてください。紛争の当事者と世界の指導者たちにどうか憎しみと暴力の悪循環を断ち切る勇気と英知をお与えくださいますように祈ります。私たちの国も今軍事的な同盟を強化してかえって緊張を招く危険な道をさらに進もうとしています。剣を取る者は剣で滅びるという主イエスの教えをどうか今すべての人々が真剣に受け止めることができますように、私たちの世界とこの日本の国をあなたが導いてくださるようにお願い申し上げます。私たちのこの代々木上原教会はあなたの御旨によってこの地に建てられました。あなたの愛を信じ、愛の力を信じ、愛によって互いに使い合うことができるようにどうか私たち一同を聖霊によって強めてくださるように祈ります。また日本各地、世界の各地にあるあなたを信ずる者たちの群れ、また教会を、そして一人一人のキリスト者をあなたが強めて、そのような奉仕をなさしめてくださいますように祈ります。この教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、特に入院中の川西姉妹と加藤兄弟を日々力づけてください。インフルエンザにかかって苦しんでいる友にはどうぞ癒しを与えてください。病気の家族を心を痛めて見守っている友にはあなたの顧みと支えをお与えくださいますように祈ります。今日礼拝に出席できない兄弟姉妹たち、遠くにある方々をあなたがお守りくださいますように。人生のさまざまな問題を抱えて悩んでいる友には特別にあなたの慰めと励ましをお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を守ってください。そしてこの町の多くの市民の方々の上に今週もあなたの守りがありますように。今日初めてこの教会に来られた方々のことを特別に 思います。あなたの光をお与えくださいますように。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に新しい信仰と希望と愛を与え、喜びを持って家路に着くことができますように心から祈ります。これらの感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。先々週から主の祈りについて連続のお話をしております。主の祈りの全般は今日で終わるわけなんですけれども、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという、そういう3つの祈願から成り立っておりますが、で先週もこれは申し上げたことなんですけれども、日本語では皆とか御国とか御心とかっていうふうに、その御という御という字の影に隠れて少し曖昧になっておりますけれども、本来これは神様あなたの皆が、あなたの御国がというふうに、はっきりとあなたのという代名詞をつけなければならないところだと思います。外国語ではみんなそうなっています。で日本語はどことなく主語が曖昧になるというような特徴がありますから、それがいくらか反映してるんじゃないかと思いますが、で私はやっぱりあなたの皆が崇められますように、そういうふうにはっきり出すべきだと考えています。そしてこの皆、御国、御心というこの3つの祈りは別々のものではありません。で基本的にはこれは一つのことをめぐっていると、考えて、よろしいと思いますが、とは申しますものの、今日、主題としておりますこの第三の祈り、御心を地にもなさせたまえ、あなたの御心が地にも行われますようにというこの祈りにはやはり独自の意味がありますから、根本的には前の2つと同じだと言って済ましてしまうわけにはいきません。そのことについて今日はお話申し上げたいと思います。御心が行われますように、天におけるように地の上にも、でマタイのテキストでそうなっております。でこの祈りを私たちが祈るときに、私たちは具体的にはどういうことを心に思い描いて祈るんでしょうか。で多くの方がそういうふうにお考えだろうと思いますが、私は、この御心が行われますようにという祈りを口にするときに、私たち人間がこの地上で神の御心を行っていないということをまず考えます。この地上では御心が行われていません。そういう現実があります。でこの世界のこと、私たちのこの日本の国のこと、それを考えますときに、神様の御心が行われているとはどうしても考えられません。最近のことを私たちが思い浮かべてみるだけで、そのためには、十分な材料があります。先だって所沢のほうれん草ということが話題になりました。私の家庭でもほうれん草が好きでよくいただきますが、大きな騒ぎになって所沢の農民の方々は大変気の毒だったと思います。しかし日本全国で、あるいは世界の至るところでそういう心配があるということは事実であります。で先週礼拝の後で、 いろいろと質問をしたり、話し合ったりする、まあ、懇談会というのをいたしましたが、その時にある方が、こういう意見を出されました。ちょうどその時は御国が来ますようにということに関連して、そして明日のことを思い煩うなという、何を飲み何を食べようかという、そういうことで思い煩ってはいけないという有名なマタイの6章25節以下の、記事を私は引用いたしましたが、でそのことについてのご意見でした。で何を食べ何を飲もうかと明日のことで思い煩うなっていうふうにイエス様おっしゃるけれども、私は思い煩わずにはいられないっていうんですね。でどの食べ物にもいろんな有害な物質がこの頃は入っていて、ダイオキシンは言うに及ばず、まあ、いろんなものが入っていて、これからの世代あるいは子どもたちのことを考えると、何を食べ何を飲むかということについて本当に真剣に悩まずにはいられないと、できるだけ安全なものを選んで自分も食べたいし子どもたちにも食べさせたい、そういうご意見でありました。で本当にそうだと思います。で所沢の、農民の方々は大変気の毒だったと思いますけれども、そしてあれはあれで安全性が、まあ証明されたというのか、まあ、そういう言葉が出されましたが、一般的に言うと私たちは今その食べるもの飲むものについて心配しなければなりません。そういう状態です。神様が本来美しく作られた自然、それが人間の営みによって甚だしく汚染されている、そういう現実があります。これは神様の御心ではありません。政治の世界のことを考えます。汚職が横行しております。いつになったらこういうことはやむんでしょうか。そして先だってもテレビで衆議院の委員会の質疑の模様が、参議院でしたか、質疑の模様が、放送されておりまして、それをちょっと見ましたが、何とかして自分を守るために言い逃れる、そういうことがまかり通っています。これは神様の御心ではありません。あるいは世界の平和の問題を考えます。口では平和と言いながら、非核三原則などという立派な原則がありながら、しかし軍備は増強されていくし、こういう経済的に大変な時期でも軍事費だけは十分に取られているし、軍事的な体制が強化されていきます。で、これは神様の御心ではないと思います。ユーゴでも中東でもアフリカでも和平の話し合いは一向に進展しません。これもそうです。先週私たちはちょっとショックを受けたんですけれども、ニューヨークで警官、大勢の警官が一人の黒人の男性を40数発の銃弾で蜂の巣のようにして殺したと。ちょっと犯人ではないかと疑われていた人ですが、いきなり撃ち殺したということであります。犯罪を抑止するはずの警察がそういうことをやる、これも神様の御心ではありません。あるいは私たちの教会の婦人会で 望みの門の、その指導者である目黒さんという方をお招きして先週お話を伺ったんですけれども、その施設に入ってこられる女性の方々が、例えば父親の暴力、夫の暴力、それで本当に苦しめられて、そこから逃れてその施設に入ってくるというお話を聞いて、私たちは心を痛めました。で、つい最近のことだけ挙げてみても、そういうことが私たちの世界にはたくさんあります。もちろんこの世界には、ありがたいことに美しいものも良いこともあります。そういうこともありますが、私たちの世界で単純に神様の御心が行われているというふうにはとても思えません。私たちは日々そのことで心を痛めます。で、私は今、神の御心が行われているとは思えないということを申しました。で、それでは神の御心とは何でしょうか。もう少しそこのところを厳密に考えていく必要があると思います。神の御心とは何でしょうか。で、まず私たちが注意しなければならないのは、自分たちで勝手にこれが神の御心だというふうに決めてはいけないということです。戦争中に日本では天皇の言葉があたかも神の御心であるかのように言われました。教育勅語は天皇の名によって出されました。教育の源泉はここにあると言われていました。で、同じようなことは、ナチスドイツでも行われましたし、それからスターリン支配下の旧ソ連でも起こりました。ある一人の独裁者、ある一つのイデオロギー、そういうものがあたかも神の御心であるかのように言われる、そういうことを私たちの世界は経験してきています。それはよくありません。そういうことではいけないのです。残念ながらそれに付け加えて申さなければなりませんが、中世のヨーロッパでは教会が同じことをしました。大変残念なことです。魔女狩りとか宗教裁判とか、罪もない人々が無残に殺されるというふうなことが神の御名において正当化されました。そういうことが中世では起こったのです。で、このように人間の考えやイデオロギーを神の御心と称して、それを絶対化して、それをみんなに強制すると、で、これは許されないことです。ですから神の御心ということを考えますときに、私たちはまずその点に注意しなければなりません。その上で申し上げたいんですけれども、聖書が神の御心というときには律法を考えています。モーセを通して与えられた神の律法、掟ですね、トーラーです。詩編の40編に詩人はこう歌っています。私の神よ、御旨を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻み、うんぬんという言葉ですが、御心を行うことを私は望んでいる。で、そのためにあなたの教え、これは律法ですね、トーラーです。それを胸に刻むのだと、そういうふうに歌っておりますけれども、聖書で神の御心ということを言うときには、やはり基本的にはその律法、トーラー、掟を考えていたと思います。 しかし皆さんの中にはもしかするとそういうふうに立法というけれども掟というけれどもそういうものも人間の考えを絶対化したものに過ぎないのではないかという疑問が起こるんじゃないでしょうか。そういう疑問をお持ちの方も多いと思います。確かにそういうことがありました。新約聖書を読みますとイエスは立法主義者たちによって十字架につけられて殺されてしまうんですが、この立法主義者というのは立法の中には神の御心が示されている、でそれに従って我々は行動したいと、でそれを非常に原則的に原理主義的に理解してイエスのしておられるようなことを、これは立法違反であるというふうに決めつけて裁判にかけて殺してしまったんですね。ですから立法そのものが人間の考えを絶対化する一つの手がかりとして使われたということは、これは歴史的な事実です。残念ながら私たちはそのことを認めなければなりません。で、そういういろいろなことがあるもんですから、私たちは神の御心ということを言いますときにちょっと用心します。用心せざるを得ない。で、その上で私は次の段階に進みたいんですけれども、私たちがしなければいけないことはあのイエスに注目することだと思います。イエスに注目する、イエスの生き方考え方に注目する。で、彼はある時立法の全体をたった2つの掟にまとめたことがあります。で、これは大事なところですから皆さんにもちょっとそこを開いていただきたいんですが、マルコによる福音書の12章の28節以下です。新約聖書の87ページです。マルコによる福音書12章28節以下、ここは最も重要な掟という見出しが出ておりまして、その28節から読みますと、彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちで、律法ですね、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。この箇所であります。で、同じような趣旨の記事がマタイの福音書にもルカの福音書にも載っておりまして、多少筋が違いますが、結論的に言うと同じことですね。唯一の主なる神を愛するということと、隣人を自分のように愛するということ、で、これがあらゆる律法の中心であると、そういうふうに彼は言います。で、それが神の御心だと言ったのだと私は理解します。で、これは人間の勝手な思いを絶対化したものではない。で、むしろ人間ももちろんですが、動物や植物まで含めた全ての自然の中にある 根源的で普遍的な経験について語っているのだと私は思います。で、唯一の主なる神というのは唯一神教といいましょうか、でそれはちょっと立場が狭いということを最近批判的におっしゃる方が多いのですけれども、私はそう思いません。この唯一の神を求める愛するということは私たちの世界に俺は俺のやり方でやるというような悪しき相対主義をはびこらせることから の警告であります。どんな人にも共通の生き方っていうのがあるはずである。どんな人にとっても大切なものっていうのがあるはずである。そういうことを私たちは真剣に求めていかなければいけない。みんなそれぞれやりたいようにやってればいいんだっていうことではないのです。この世界はそういうことではないのです。どんな人にとっても大切なものっていうのがあるはずだ。で、唯一の主なる神っていうのはそういうことを私たちの、この見出すべきこととして示している、指さしていると私はそう思います。そしてそれは愛です。神を愛する、唯一の神を愛するということと隣人を自分のように愛するということです。それが神の御心です。で、私はよく思いますが、人間は愛し合っているときにしか本当には生きられません。憎み合っているときに私たちの心は深く傷つきますし、肉体もまた傷つきます、痛みます。で、これは人間の、そしておそらく人間だけでなくって動物や植物まで含めた全ての自然の根源的な経験、普遍的な経験ではないでしょうか。愛がなければ生きることはできません。天地万物は愛し合って共に生きていくというそのことのために作られた。で、これが唯一の神の永遠不動の意志です。私は前にデッドマンウォーキングという映画を見たことがあります。どうもこの牧師は時々映画を見るらしいと、お考えでしょうが、ちょうど女子大学で死刑の問題について学生たちと一緒に考えるというテーマを持っておりまして、で、このデッドマンウォーキングというのは死刑囚の話なんです。それで、ビデオを借りてきてみました。一人の死刑囚がいる。で、この人は自分で、心を打ち明けるようになったときに、だんだん言うんでありますけれども、一人のカトリックのシスターがその死刑囚を獄中に訪ねて、いろいろと話を聞いて、その、面倒を見るっていうのはちょっとおかしな言い方ですけれども、その話し相手になってやるんですね。時々、獄中を訪ねてその死刑囚と話をします。だんだんと心を、開いて、自分のこれまでのことを、話すようになるんですけれども、実際にひどいやり方で、若い女性を暴行して殺した。それを彼は認めています。で、死刑になってもしょうがないと思っています。で、その人が、私は本当に愛されたことがない、そういうことを言います。で、本当に愛したこともない。 でその人に向かってこのカトリックのシスターが本当に一生懸命にいろんなことを話を聞いたり、語ったりするんですね。で最後に、処刑の日が来ます。でアメリカではこういうことは実際にあることだと聞きましたが、処刑の前の日に家族が呼ばれて、そしてしばらくお茶を飲んだりなんかして一緒の時を過ごすことができるのだそうです。それでお別れをする、そして処刑です。でその処刑場に引かれていく。処刑場といいましても電気椅子とかガス室とか公衆台とかそういうのでありませんで、最近では薬物注射による処刑というのが多くなったんだそうですが、注射器が用意してあって、それがあらかじめ、血管に差し込まれている針が、そして合図とともに、電気仕掛けのボタンを押すと、その人の手を借りないでその自然にその注射器がずっとこのあれが押されてですね、そして薬物が体内に注入される。いくつかの段階がありますけれども、そういう仕組みです。でそこへ連れて行かれる途中に看守の人たちがデッドマンウォーキングという言葉を叫ぶんです。どういうことなんでしょう。死んだ人が歩いていくっていう意味だと思いますが、デッドマンウォーキングということを看守が大声で言うんですね。それがこの映画の題になっています。でこのシスターは最後までこの人に付き添います。で最後にその実際にベッドに寝かされて注射針を差し込まれる段階になると、離れなければなりませんが、その時にこのシスターが I love you と言います。でこの人生で一番最後にこの言葉を語った人がいる。彼に向かって、そのことに私は大変胸を打たれました。どうしてもそういうことがなければ私たちはダメなんです。誰かが自分を愛していると。でこのシスターは口から出まかせにいい加減なことを言ったんじゃないと思います。その表情を見てると本当に心からこの死刑囚が誰からも愛されず誰をも愛さず今処刑されていくという時になって、本当に心からこの人のことを私はあなたを愛していますと言わずにおれなかった、そういうことなんじゃないでしょうか。で人間は愛し合っているときにしか本当には生きられません。憎しみの中では私たちの心も体も深く傷つきます。それは人間の生活ではありません。動物でも植物でもそうです。飼い主から愛してもらえないペットがどんなふうになるかということを皆さんもご承知でしょう。植物でも最近よく言われることですが、朝晩声をかける、それが不思議な作用を植物の上に及ぼすことがあるということを聞いています。 きれいな花を咲かせたねって、そういう言葉を人間が植物に向かってかける。これは本当に大切な点を私たちに示していると思います。天地万物は愛し合って生きるように作られています。愛し合うときに本当に私たちは人間らしく、動物は動物らしく、植物は植物らしく、自然は作られたままの美しい姿で生きていくことができる。で、これが神の御心です。永遠の意志です。これは変わることがありません。そういう意味でイエスが律法、すべてたくさん律法がありますが、その律法のすべての中で一番大切なのは神を愛するということと、隣人を自分のように愛することだというふうに言われたのは本当に大切なポイントをついています。神の御心というのは愛なのだ。そういえばユダヤ教のラビで大変優れた人がある時、律法というものは厳しい命令のように考える人がいるかもしれないけれども、そうではない。で、律法というのは天から下ってきた神の愛がそこに充満している、天的愛の充満であると、そう言いました。そうだと思うんです。で、神の御心というのはそういうところから私たちに知られる。天においてそれは行われている。そして我々のこの地上の世界でもそれは行われなければならないのに、そうなってはいない。御心を地にもなさせたまえと私たちが祈るのはそのためです。しかし最後に一つの点を、点に注目しておきたいと思います。先ほども申したことですが、人間の罪が神の御心を行うことを妨げています。この地上では神の御心が行われていない。それは私たちの罪です。したがって御心がなされますようにという祈りは、私たち自身の悔い改めの祈りを含んでいると言わなければなりません。で、ルターは主の祈りを祈るとき、我々は我々自身に逆らって祈るということを言いました。これは本当にその通りです。我々自身に逆らって祈っているのだ。我々自身の罪と戦いながら祈っているのだ。で、私たち自身のエゴイズムと戦いながら私たちは主の祈りを祈っているのだ。御心がなされますようにという祈りは、いつの間にか自然にそういうことが起こるようにというふうなのんきな祈りではない。自分自身と戦いながらそういうふうに祈るのです。で、あるユダヤ教のラビがこう祈ったと言います。宇宙の主よ、私たちの願いがあなたの御心を行うことであることはあなたもご存知です。しかし何が妨げているのでしょうか。パン粉のイースト菌です。私たちがそのイースト菌になっているのです。どうぞ私たちをそれらの手から救ってください。パンに混ぜるイースト菌のように、私自身の考え、私自身の在り方、それがいろんなところで悪い影響を及ぼして、この 地上に神の御心が行われることを妨げているのではないか、私たち自身がそのイースト菌になっている、どうかその手から救ってください。彼は最後にこういう言葉を付け加えました。そしてもう一度私たちが御心から出る数々の命令を全く心で実行できますように。御心が天に行われるように地にも行われますようにというこの祈りは、そういうことを私たちに教えています。強く非常に肯定的な願いの言葉です。祈ります。神様、あなたの御心が天で行われるようにこの地上でも行われることを私たちは願っておりますが、しかしあなたの御心に反することがあまりにも多すぎます。そのことを心から懺悔いたします。どうか私たちが自分自身のエゴイズムと戦い、それを乗り越え、主イエスが教えられたように愛の中で共に生きていくことができますように、そのことによってあなたの御心を行うことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌494番。